すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和4年3月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江でございます。
お久しぶりの照江先生ということで、
はい、どうもどうも。
2ヶ月ぶりでしょうか？
はい、あの不安な3人の時以来の出演でございます。
あ、ありましたね。
あなたがいなかった
時です。私がね、はい、お休みさせていただいて、はい、でハマグリボーイの3人で、はい、弁護士3人でしていただいて、はい、でその回を取り上げたポッドキャストに、うん、ツイッターで絡んではりましたよね。取り上げてくださったポッドキャストの
よね、
いはったのに、
そうそうそう、
思ってたんと違う取り上げ方してるみたいな。
そうやね、あのせっかく感想言ってくれてるのにね、
まあ、感想言ってくれてるのにね、はい、ごめんなさい、これ多分分かる人2人ぐらいなんで、
はい、ノギツアールという番組でやって
ます。そうでしたか、
はい、
ちょっともっと一般的な
はい、はい、
今日は対策の話をさせていただきますんで、
はいはい、
なんとこの番組、
うん、
はい、1年半ぶりのご出演になります。
え、
先頃講談社の方から朱色の化身を発売なさいました小説家の塩田武さんでございます。
あ、塩田でございます。ご無沙汰しております。よろしくお願いいたします。
だから2020年の秋ですよ。
早い、はい、もう1年半ですか？
1年半ですよ、うん、だからその間全く私も塩田さんと会ってなかったんで、うん、ほんまに1年半ぶりですよ、うん
う
ん、
なるほど。
照江先生は大阪弁護士会、はい、月刊大阪弁護士会の取材で、は
い、そう、インタビューさせていただいて、
インタビューを、
それは2020年の多分冬か21年のあた明けたぐらい、
そうですね、
かけていろいろやらせてもらいました。
その時にインタビューをしていただいて以来ですね、
うん
は
い、
だからあの前回ご出演の時はデルタの羊の話と映画罪の声の2本立てで、
はい、あ、そうですね、
はい、うん、
3時間収録
3時間
もうヘロヘロでしたね。
あの実は今日ももしかしたら、うん、日本撮りの可能性が、
これだってあれですよね、うん、当日言われるんですね、うん、この番組
前回もそうでしたよね、多分ね、
当日日本撮りですって、ね、
実は今日日本撮りなんですっていう、
は
い、
塩田さんの予定一切抑えてない。大小説家ですよ。
実はですね、うん、来週変則的な放送なんですね、うんうん、この番組が来週だけですか、これ佐山さん大丈夫ですか？あの来週4月5日、来週の放送は4月5日火曜日、
お、
夜8時から9時までの放送
という、お、短い。
かなり変則的な曜日も時間も変更になる。1回だけね。でなんでかというと、水曜日、はい、6日がパープルサンガの試合があるんですかね、
う
ん、京都サンガ FC っていうんですか今。え、志向クラブじゃない、僕は中学の時志向クラブ
って。戻すな。
パープルサンガ、京都さんが FC、
はい、
J1 に上がってるんですよね。
はいはい
はい、はいはい、というわけで、
うん、
それやったら、うん、そのサッカーの試合中継、生中継でしょ、
うん、
ハーフタイム僕らやったらええんちゃう。あのスーパーボールのハーフタイムショーみたいな、うん、ジャネット・ジャクソン的にね。そういう
まあちょっと毛色が合わへんちゃう。
勝手に弁護団とか、うん、
そんなキュッとまとめられへんやろ、ま、とめ10分とかで。
まあまああるでしょあれ、ハーフタイムって
あるんかな、10分ぐらいちゃうの。
10分ぐらい、10分以降ないでしょ。
15分とかちゃうの。
いやほんまにやらないんで、うん、詰めなくて大丈夫ですよ。
髪をかけ
たら調整していかんと。
やるっていうの進めようとしてるけどやらへんと思うんで。
だからその前日ですよね、我々は火曜日5日、4月5日火曜日の、うん、夜8時から9時までと、
8時から9時スタートも違うね、
と、はい、いうことで、うん、あのこの3人の体調が良ければ2本を、うん、2本目を
そんなあやふやなこと大丈夫なんかね、いけるやろ、
いける、
いけると思うよ。
どこですか、もう日本取り
いけるかもしれん。
もうみなぎってますね、
盛り上がってきたらいけると思う。
今日はね本当にたっぷりお話をお伺いしたいなと思ってるんですけど、うんはい、この 1,2 半いかがでしたか、塩田さんは。
いやもうねずっと不安でした。
不安、
もうこの作品本当に時間かかって、うん、
朱色の化身、はい、
もうできなかったんですよ、もう形に。
このね本当に、うん、あの読んでいただいたら分かると思うんですけど、うんねうん、制作に至る経緯がまた大変興味深くて、うんうん、本の作り方というか、うん、発想の仕方、うん、本の構造がなかなか興味深い内容になってますんで、うんうん、
もう本当ヘトヘトという
ヘトヘトで、
はい、感じでしたけれども、なんかまあ10周年の記念作品ということで、
は
い
は
い、
あ、作家生活、
はいはい、あのデビューしてから10周年ということで、もう気合い入ってですね、うん、あのもう歪んだ波紋という作品を2018年の8月に出してるんですけれども、
う
ん
う
ん
はい、もうその前になります
ね、はい、歪んだ波紋で、このあとすぐぐらいからもう企画が始まってるので、はいはいはい、そこからスタートして、やっとできたって感じなんですよね。
私のラジオと憲法と一緒ですよ。
いや絶対一緒にせんといて。
ラジオと憲法
あるやん、
ラジ憲と、ハッシュタグラジ憲と、
もう作ったんか、そんな先行しすぎやろ、それ。何もなってきてへんのに。
この間誰やったかな、うん、あ、あの、私知り合いから電話かかって、もうずっとアマゾンで予約してるんですけど、ごめんな、
アマゾンにも迷惑かけてるわ。
迷惑かけて
るね。風評被害や。
ね、いや、そっか、いや、長い、1年半ですか、その2018年から言うと、もう 4年ぐらいになるんですかね。
そうですね、4年、はい、4年半、3年半か。
はい。
うわ
ぁ、そうだ。
もう本当にこう何から話していいのやらという感じなんですけれども、この朱色の化身自体はその福井県のあわら温泉っていうところで、この生まれ育った女性がまあ失踪するんですけれども、この女性の行方をまあライターの王子というあの男性が追っていくという話なんですね。でこのですね、なぜ福井になったかとか、うんうん、どうやって作ったかとか、うんうん、そういうことを一つずつ話していくと、本当にね、はいはい、あの3本撮りぐらいあるんですよ。
あ、そっか。じゃあそれはハーフタイムショー
で。おい。どんな扱いしとんねん、ゲストに。
あ、そう、たっぷり、ね、話していただく必要があるんで、そうそうそう、ちょっとオープニングはキュッと、
はい、
今日は。でも本当にでもね、うん、この本を読んでるんで、は
い、
私もね、
う
ん、もう一気に、
う
ん、この週末に読ませてもらいましたけども、うん、もう本当にね、ね、テレス先生はまだ
今のめり込み中、170ページぐらいを
だんだん来
る感じですね。おもろ、どんどんずっと
ざわざわし
てきてんね。
読みたい読みたいっていう、
そう、もうすごいよ、ね、今日100何ページ読んでるか、俺今日だけで
今日だけで
仕事ない前から、
仕事ない前で読みながら、いや、ほんま止まらないですよね、うん、
止まらない、止められへん、
止められないっていう感じなんですけど、うん、まあまあそう、うん、内容についてはね、そうそう、あとゆっくりと、そう、ちょっと私もこれね、本当に読みながら、うん、その司法裁判のね、うん、事実認定の手法とかと結構似通ってる部分あるなとかって思った部分があるんで、うん、
興味深いですね、それは、
それはハーフタイムショーで
だからもうやらなあかんてなってるもんそれ
水曜ローでしょう、映画や小説を法的に解説したりしなかったり、水曜ロウでしょうですけども、今夜は塩田武さんの朱色の化身をご本人をお迎えして、
これはビッグですわ、
制作秘話をたっぷり語っていただこうと、
ありがとうございます、
思っております。森山塾さんからメールいただいております。墨田先生、香川照江先生、そしてスペシャルゲスト、新刊朱色の化身の著者の塩田武さん、こんばんは。膨大な取材に基づく体調ゆえ、放送に間に合わず途中まで拝読しました。ああ、今読んでらっしゃると
し
ょう
ということで、
テルセスと同じ、
同じです、
はい、まずは私も知らなかったあわらの大火、うん、大火事ですよね、うん、森山塾さんですら、うん、ご存じない、
うん、ですらって、
まあまあまあまあ、そうなんですよ、あの
歴史研究家でもない、
昭和31年4月23日、はい、午前6時40分頃でしたっけ、はい、うんうん、だから、森山塾さんは当時何歳かな、意外と若いんですよ、あのツイッターの、ね、うん、アイコン見ると
まあ、まあ、それを言うんやね、君は中話じゃなくほんまに言うんや、
ね、結構ね、あの音証明されてるように見えるんですけれども、意外と若いんですよ、うん、はい、まあ、ご存知なかったと、あわらの大火を、風が被害を大きくしたことと時が経ち、事象が風化していく現実、フィクションとノンフィクションの狭間を揺るがす塩田さんの新たなジャンル的な著書であることは間違いないと感じました。あとは放送を聞いて参考にさせていただきますと。だから先に制作の仕方、
う
ん、構造を聞いてから読むのも面白いし、うん、私みたいにこの読んでから聞くのもいいのかなとは思うんですけれども、
いやいや、森山塾さんね、ありがとうございます、読んでいただいて、はい、嬉しいですね、
意外と若いんですけどね
それなんか、だから大化の、はい、生まれてらっしゃらないですよね、そ
う、多分昭和31年っていうことは、うん、今69歳とかやったら昭和31年なのかな、
そうですね、もう70年近く。
え、森山塾さん昭和31年前なの。なんでそんな情報、KBS でそんな情報、個人情報ストップしてんの。すごいデータベース
やん。ウィキペディア載ってんの。
え、違う、あの、この話に時間割きたくないけど、塾さん69も行ってないって。
69じゃないや。50、そうや。
56年6月生まれやろ。
だから20歳達成
やから俺らに。66にならはんねんて、今年。うん、69歳ではないわ。
いや、だから昭和31年やろ。
1956年ですよ、昭和31年。
うん、ああ、じゃあ合ってんのか。合ってんねん。僕は勘違いしてんねん。勝手に69歳って、僕はごめんなさい、合ってるんや。
あなた大得意の年代のやつ。
じゃあ、その年にお生まれになった
まさに、その年に生まれて。
そうか、そうか。ごめんなさい、合ってました、ごめんなさい。もう計算間違いしてた。うん。
そうそう。
そう。昭和30年が、新助さんとさんまさんが同級生で、昭和30年がさんまさんかな、うん、で31年が新助さん生まれかなんかで、
ことは
僕は今昭和30年に巨人師匠が生まれたという計算をしちゃったんですよ、うん、で巨人師匠が70歳やからっていう、
はいはい、時間
オール巨人山をしちゃった。もうこういう話が、こういう話よ、ね、あの いらないと巨人師匠失礼だ。
言葉選べよ
今夜はね、うん、今夜は塩田さんに、うん、はい、
あ、そうですか、森山塾さん、はいはい、だから
そうか、そう
か、そうなんですよね。
あ、ツイッターから、ね、はいはい、ツイッターから引用で、
ちゃんと、
はい、
公開な情報ということで、
はい、ちゃんと公開なさってるということで、はい、そうか、そうか、だからそれは知らないですね、うん、自分が0歳の時に起こったことなんで、そう、最初はそのあわらの火事から始まるんですよね、はい、そのまたこの表現といいますか、そうそう、うん、何ページにわたって書いてらっしゃいますかね、この火事の部分だけで、
うんうん、
かなり書いてらっしゃいますよね、20ページぐらいですかね。
そうですね。
だからそこの、うん、この火事の表現の巧みさっていうのが、
うんうん、そう
ね、
もうこれびっくりしました、ね、あの、もちろん一人で机の前で考えてたら、はい、もちろんあの20ページも火事の描写で書けないんですけど、うん、もうこれは取材です。
そう、
取材で、もう実在の情報ばっかりです。この先にあの申し上げておくと、うん、はい、この小説って、辻玉緒という一人 の、はい、あの女性、57歳の女性を追いかける話なんですけれども、うん、登場人物以外の情報というのは大半がもう実在なんですよ。だから、実在の情報で固めて、うん、虚である辻玉緒を浮かび上がらせるという手法で、ものすごい時間かかるんですよ。
でこの作品はその、ね、YouTube でもその制作秘話について動画を上げてらっしゃるんですけど、はい、うん、その中で出てきてた言葉で、だから普通はまあ物語のために取材するけど、はい、
うん、
取材から物語を作るっていう逆転の発想で作ってらっしゃって、
う
ん、
もうこれが時間かかりまして、うん、あのまずその福井のあわらなんですけど、はい、なんでこの福井を描くことになったかということなんですけど、はい、そうですね、これはその先ほど申し上げたあの歪んだ波紋の発売があった2018年ですね、はい、うん、この時にその当時の担当編集者がですね、あの塩田さん、あのちょっと福井に美味しいお寿司屋さんがあるんですと、
は
い、で、あ、そうですか、じゃあそれちょっと食べたいですね、ちょっと行きましょうかと言って福井に行ったんですよ、はいはい、で塩田さん、あの、お寿司食べに来たんですけど、はい、あの取材してないと、実際ロケハンしてないと、うん、あの経費が下りないんで、うん、あの取材しましょうという形で行ったんですよ。
お寿司ありきで、
お寿司ありきで、はい、だから本当にいいあのこの番組の日本撮りと一緒で当日言われるみたいな感じで、それで行って、
はいはい、同じあれですね、この、ね、ラジオも
同じではない、
リアリズムラジオです
、リアリズムラジオ、
お前な、筋書きは一切ないからな。
行って、で、とりあえずその私鉄の一番端の駅まで行きましょうかと、
はいはい、
もう行き当たりばったりですから、
すごいな、
行ったらもう三国、はい、で三国港に行って、その、日本海側の、まあ、冬の、うん、秋から冬にかけてやったと思うんですけれども、うん、そこの、なんとも言えない周囲を含めての、うん、なんかこう、物悲しいような雰囲気があったんですね。
北陸は結構そうですよね。
古い銀行の本店とか残ってるんですね。
もう、そう、ね、ああいう、なんていうんですか、もう独特の雰囲気があって、野良猫が大きかったりとか、
どういうこと、
巧みですな、小説家の。
やっぱ絵描き込みがちゃいますな。
あの見たまま話してるんで。それで、書きたいなと思って、うん、はい、ここなんか、行けるかもしれませんねって話をして、お寿司を食べて帰ったんですよ。
最初は。
はい。そしたら、それからしばらくして、その編集者が、うん、塩田さん移動になりましたって言って、担当外れて、もう寿司食べただけやないかみたいな話になって、でも、やっぱりこう、福井は、 なんか書きたいなっていう気持ちがあったので、あの新しい編集者になって、まずその講談社の中で福井出身者の人紹介してくださいと、福井とは何ぞやってところから始めたいですと、で福井出身者の人来ていただいて、そこから福井県でどんな方に育ちましたかっていうことで細かく細かく聞き取りしていったんですね。そのうちの一人の方が阿波羅温泉出身だったんです。で、阿波羅温泉、温泉街で育つ、うん、でその時に僕のイメージの一つにあったのが、うん、有吉沢子さんの悪女についてという小説で、うん、はい、これはあの27人の証言、証言だけなんです、
はいはいはい、
証言の描写27人の証言だけで、うん、富小路公子という器用貢献のある女性を立体化するという、はいはい、めちゃくちゃ面白い小説があるんです、うん、いつかこれに挑戦してみたいって言ってたので、はい、阿波羅温泉街で育った女性、うん、生まれ育った女性を描くっていうのは面白いかもしれないねってことになって、ええ、じゃあロケハン行きましょうと、それでロケハンに行ったんです。でロケハンに行って阿波羅温泉の近くで行ったんで、まずじゃあ近くに東尋坊があるので、
ね、はい、
編集者と一緒にタクシー乗って東尋坊まで行ってくださいって言ったら、うん、あの向こうの運転手さん本当に何しに行かはるんですかって聞くんですよ、うん、で
東尋坊はね、坊いろいろ名所ですから、
うん、ほんまに聞くんやと思って、うん、であの当時その女性の編集者とその男性の編集者と3人で、はいはい、
まあ、3人やったら普通そんな心配せんでいいのにね、
キャッキャッキャ言いながらこう乗ってるんですよ、はいはい、で何しに行かれるんですかって一応聞かれるんで、うん、いやあのこれ見たら分かるけど、うん、飛び込まないですよっつってで言ったら、あの、うん、おしまってご存知ですかって運転手さんが、
そこで運転手さんが、はい、まあ、この小説の重要な舞台になる、
はいはい、あの大島という無人島があるんですけれども、うん、はいはい、そこに連れてってもらったんです、うん、そしたらあの着いたらですね、大島の無人島があって、うん、そこに無人島に架かる橋、大島橋っていうのがあるんですけど、これ朱色の本当に鮮やかな朱色の欄干が220メートルズドーンとこう通ってるわけです、でうわーこの色彩なんやと思って、うんうん、青空と鮮やかな欄干、朱色の欄干、緑の無人島っていうので、こう色彩にまずこう見せられて、歩いたらもう風が強くてですね、飛ばされるわけなんですね。でも橋脚橋 の, あの足の部分に荒波がバンバン打ちつけてですね、もう水しぶきがかかってくるわけです。うわすごいな、ここエピローグで使いたいなと思って、でそこからまた大島という島に入ったら、ここが大港神社という神社でもあって、で公園でもあり神社でもある、うん、雰囲気があるんですよ、うん、もう社務所がもう使われてなかったりとか、うん、でここでその生まれ育った女性がなんかこうお祈りしてるような絵がパッと浮かんだんで、うん、あいいなと思って、まずここの大島というところは絶対に使うだろうなと思って、うん、そこから車で10分ぐらいのところにある阿波羅温泉に転線したと、はい、
じゃあそのタクシーのドライバーが、はい、ね、偶然そのタクシー乗らんかったら
東尋坊で書いてる、
東尋坊で、
はい、だからその後東尋坊行ったんですけど、やっぱ観光化してて、観光地化してて、
う
ん、
あそうですよね、
全然違うかったんですよ、うん、だからそこでもう本当に感謝なんですけど、運転手さんに、で阿波羅温泉が行っ て、そしたらまた神社があったんですけど、はい、そこにこの阿波羅 の町の由来みたいなのが書いてて、うん、そこにたった2行、昭和31年の大火で温泉街が廃人に帰したって書いてあるんですよ。で僕それ読んで、温泉街が消えてなくなるっていうのが全くイメージできなかったんで、もうすぐその横にいる編集者に、いやこれやでと、あわら書くのでここ飛ばしたらあかんでって言って、火事調べましょうってなって、そこから火事の記憶にある、いわば70年ぐらい前の方の証言を集めていくんですね。でももう覚えてらっしゃらないので、もう90過ぎぐらいのおばあちゃんに協力してもらったりとか、はいはい、またコロナ禍でね、取材が大変やったんです、お年寄りですし、福井に入ってから、あのリモートでいいですかって、
ああ福井の中で
入って阿波羅に入って、はいはい、すぐそこにもういらっしゃるのに、リモートになるんです、
なるほど、
だからそういう取材でもうちょっと耳も遠いですし、耳遠い、しかもその技術的なタイムラグがあるという二重のラグがあってですね、話がこうものすごい苦戦するわけですよ、もう聞き取りで。でまあ、あのそういうことをこう重ねていって、で皆さん忘れてらっしゃるんで、あの 例えば火事場泥棒があったって聞いたんで、はい、昔の地図をも住宅地図を持って、まあ行って、何回も取材に行くので、行って、これはまあ、あるそのお年を召した男性の方に聞いて、あ、火事場泥棒ってどうでしたって聞いたら、そんなんないですよ、そんなんないないないって言って、で、地図を見せて、どこにあのお住まいでしたかって、ここに住んでましたわって言って、自分の住んでるとこ、で当時どこにこのストリップ劇場があってとか、もっと何軒もあってとかという話の後にですね、あれって言って思い出したって言って、ここで火事場泥棒あった、盗まれたわって言って、そこのあの荷車にがたくさんあって、そこでこう盗まれたっていう、盗まれた現場の方です。
地図見て、はい、示されて記憶喚起されて、
そうなんですよ、
あ、だから多分思い出したんでしょうね、その荷物を積んでた場面となくなってた、
そう
映像が浮かんだよな。
だからその昔の住宅地図を持って行って、あの覚えてないって言った後にそれでもこうしつこくしつこく聞いていくんですね、そうしたらこう出てきた、じゃあ当時暴力団がやってたブルーフィルムの小屋っていうのがあるんですよ、いやそれもどこにあったかって全部地図でね、教えてくれるんです、じゃあこのブルーフィルムの小屋の近くで、あのいわゆるそのわいせつ写真っていうのを5枚一組で売ってたわとか、どんどん出てくるんですよ、あ、そういえば当時あの別の人がまた、火事があった時シェパードがうるついてて怖かったわ、
細かい
70年前の福井でシェパードがいたってなかなかね、じゃあ私スピッツ買ってたわって話になるんですじゃあもう犬の種類がどんどん増えていったんですね、そういう実在の情報が全てこのプロローグに入ってるんで、布団飛んだとかですね、火事がの炎が競走馬のサラブレッドのように地面を走ったとかですね、全部出てくるんです、
そのリアリティがこの火事のシーンをここまでリアルに、で、あの僕ら法律の世界で火事の場合って失火責任法っていうのがあって、炎症でまあ類焼っていうのかな、燃えた時に、その、まあ、よくあったじゃないですか、僕ら受験時代その論証でね、失火責任法の趣旨っていうのは木造建築の多いに、まあ、日本は木造建築が多いんですぐに炎症しやすい、でその結果を賠償責任を負うと過大な責任を負うことになるんで、故意または重過失がない限り責任を負わないと、隣の家に燃えた場合みたいなのがあって、でその木造建築、日本は木造建築多くて炎症しやすいとかっていうことの意味っていうのが、もう絵で浮かんでくる感じだったんですよ。ああこうかみたいな、
もう大半の温泉旅館が全焼したんですよ。
そうらしいですよ、
もう見たら空襲みたいです、まあ、写真みたいな、もう本当焼け野原ちゃうかっていう感じの、状態になって、でこれでもあの僕はそれをこの調べるまで知らなかったんですよ、温泉街がなくなったのに、僕はそれ知らなかった。
しかもその温泉街のあわらの神社にも2行で書いたわけなんですよ、
そうなんですよ、たった2行、だから地元の若い人だったら知らない人もいるかもしれないんですよね、
僕もほんまに幼い頃結構あわら温泉旅行で家族で行ってたんですけど、はい、全く知らなかった、
やっぱりね、そういうことが多くてですね、この火事ってフェーン現象の強風によってですね、ものすごいこう燃えてまた逆に戻ってきて、あの風でかあの炎が、ものすごい被害になったんですけど、この風の怖さってのはもちろんそうなんですけど、風化によるその記憶がこう薄れていく怖さっていうのも感じたんですよね。だからこの2つがあるので、まあ、もちろんあわらを書くんだったらここは絶対に落とせないということで、実はこのプロローグに書いてある固有名詞で、誰々はこの時こういう感じでっていうふうに5人ぐらいこう出てきて、そのうち、4人ぐらい固有名詞をがあるんですけれども、あのこの人たちって後には出てこないんですね、
この話の中で出てこないですよね、
で、小説的には後に出てこない人には固有名詞っていうのをつけないっていうのがあるんです、
そういうセオリーがあるんですか、
つまり、名前だらけになるんで、活字だな、できるだけ名前をつけないっていうのがあるんですよ、
後から出てくる人は、実はあの時の少女がこうなったみたいな、
でもここでなぜ固有名詞かっていうと、本当に一人一人こういう方がおられたんだっていうことを伝えるには彼彼女ではなくて、本当にそういう人が、こういう被害のあるところで実際にこんなことがあったんだって伝えるためには、やっぱ固有名詞っていうのはちゃんと与えなければならないと思って登場人物に、それで固有名詞をつけてるんで、後で編集者にこれどうしますかって相談あった時も、いやこれは風化を風化で言ってるんだから、 固有名詞は絶対に落とさないですっていう。
でも確かに本当にそこの火事の描写に関して、うんうん、いろいろ出てくるんですね。その温泉旅館で、はい、まあ、接待してたサラリーマンやったりとか、はい、まあ、喫茶店やってる人や電気店やってる人や陶器店やってる人や消防団やとかいろいろ出てくるんですけど、はい、その人らの主観と、はい、あとだからその本当に火事の燃え広がっていくこの客観、はい、でまあ、いろいろ比喩も含んでるんですけど、はい、この主観と客観がね、はい、入り混じってるから、はい、そのリアリティが生まれるというか、はい、実際にそういう客観面として示されてる、はい、そういうことが起こってたら、はい、主観としてこうなるんやろな、はい、個々人はっていうふうなのがすごい思って、はい、もう本当に絵が浮かんできたんですよ。
火事の怖さっていうのもあって、うん、本当火って怖いじゃないですか、うん、僕も新聞記者の時に火事現場よく行ったんですけど、はい、急に爆発してすごい熱風がブワーンって建物から出てきたりするっていうのをもう何度も見てるんで、はい、火って本当怖い、でそれを僕はこの火事を知らなかったっていうことの怖さもあったんで、うん、もう徹底的にリアルに、
そうですね、知識としてあって知ってるけど詳しく知らんとかじゃなくて、はい、そもそもそのあったこと自体、うん、はい、その町そのものがあわらという、はい、まあ、有名な温泉街が、ね、言ったら、はい、消えちゃった、まあ、その、うん、でも、うん、幸いなことに人は誰も怪我もされなかったとか、
ね、亡くなった方はおられないんですよ、ね、うん、怪我人はいるんですけど、
怪我人はいて、
はい、直接亡くなられた方はこれほどの火事なのに、ね、いなかったんです、うん、はい、そこは本当に不幸中の本当不幸なんですけども、うん、幸い命は助かったん
ですよね。だからそのでも塩田さんのこの作品の発想としては、はいはい、それを知ったからあわらで書こうじゃなくて、うん、逆なんですね、福井で書こう、うん、はい、で行ってそこでその事件を知ってっていう、だから今までの罪の声みたいなゴリモリ事件のことをずっと塩田さんが学生時代から興味持ってらっしゃって、そのことを掘り下げていってとかと全く逆の発想なんですよね。
ですでこれが前編に及んでくるんですね、うんうん、でこれはまあなぜ福井が舞台になったかというお話なんですけど、はいはい、捜索法自体の話になるんですけど、はい、これはまあ10周年の記念作品ということなんで、うんうん、僕はもうやったことのない方法をやらなければならないと思ったんです、はい、つまりできることをこういう節目の時はやってはいけないというふうに思っていて、はい、だからつまり困る方困る方選択肢があったら、
うん、ここは塩田さんすごい
こんなんを選ぶ、
うん、僕やったら罪の声2書くんですよ、うん、ほんまに
ほんまに書きそうやもん、
罪の声2
これも遅そうやし
罪の声のちょっと前のバージョンかもう一つの罪の声とかよくあるやつね、
エピソードゼロアナザーストーリー的な
アナザーストーリー的なのをだからそこがあえて、ね、違う挑戦をするっていうのが
もうただ怖くてですね、これは前に出演させていただいた時にお話したんですけど、はい、リアリズム小説っていうのをリアリズム絵画の手法からっていうことで、はい、まあ、コロナ禍に論考を書いてですね、はい、それで、もういろんな自分の創作法をまとめたんですけども、はい、その中にこのリアリズム小説っていうのは3つの型があるんじゃないかと、で1つは僕は罪の声でやったようなトレース、そのままトレースしても、うん、もう分かってる部分と謎の部分が膨大な情報があれ、うん、あれっていう前提があれば、うん、まあ、成り立つ、フィクションとして成り立つっていうこと、うん、で次はモデル型、まあ、同じグリコ森永事件でいうと、はい、高村かおるさんのレディージョーカー、全く違うんですけれど、モデルとして本質を抽出するというやり方、はい、で3つ目が、読んだこともやったこともないキーワード型、うん、
キーワード型、
これは僕が気になってる社会のキーワードをいきなり取材始めるんです、はい、脈絡もなくいきなり取材を始めて、うんうん、行った先に共通項が浮かび上がるはずだという、うん、本当に落語フィフォール投げたみたいな感じで始める、う
ん
う
ん、なんかほんまに落語の号の、
ああそうです、
落語の号は3大話やったけど、それが10大話20大話みたいなんで、
それでやっていくという、
ザコバ師匠が苦しむパターン
です、うん、そうです、もう泣くパターンですよね、
これはそれを苦しみつつ、
それでやって最初16項目ぐらいキーワードを上げたんですけども、はい、とてもできないので3つぐらいに絞ってくるんですね、そして、まあ、ジェンダー、はい、そして、テクノロジー、依存症っていうふうにこうまとめていってですね、はいはいはい、でこれはやっぱ普遍性があって現代性もあるっていうことをどんどんこう、うん、やっていくんですけれども、まあ、ジェンダーって例えば選んだとしてもですね、うんうん、できるだけその Google 検索で出てくるようなことは書くまいと思ってやってたので、徹底的に調べる、で僕はジェンダーに関して言うと、うん、不公平っていうのが一番問題だと思ってたんで、うん、はいはい、そこで、まずその設定として、うん、苦労して京都大学に 入学して、はい、京都大学から、銀行に就職して、うんうん、でもそこの就職活動とか、うん、銀行に就職してから大変でっていう感じの、うんはい設定でこうやっていったっていうのがあって、はい、で実際に京都大学出身で、はい、あの銀行の総合職の第2期、はいの方にインタビューすることができたんですね、はいはいはいはい、でこの方は雇用機会均等法が85年、うん、86年なんですけれども、はいこの85年の時に、成立ですね、うん、成立の時に、就職活動を京都大学でして、うん、で、実際に施行施行された時の86年に、入校されてるんで、うんうんで当初の設定では僕その50歳の設定で現在50歳の設定でやってたんですけど、はい、この方の話聞いてると、うん、あここの雇用機会均等法がポイントになるっていうので、うん、プラス7歳、
はいはい、
で今回その辻玉緒っていう人の人物設定表っていうのを作ってるんですけれども、
はいはい、それまたすごいんですよ。
これがだいたい400字詰めで250枚になったんですけども、で、この表を1から作り直したんですよ。7サイズずれるんで、
だから、まあ、歩んできた人生が社会も変わるから、
しかも祖母の代から書くんで僕、
そうですよね、
はい、辻玉の祖母の代から書いていきますから全部ずらしていくんですね、はい、で Excel で表を作ると1年ずつ何があったって埋めていくんで、はいはいはい、すごいしんどいんですけど、まあ、
1年ずつそうやって、まあ、架空の人物の年表を、は
い、そうです、書くと時間かかるんですけど、うん、1年ごと何があったかって調べるんですね、はいはいはい、だから時間かかるんですけど、うん、本当に軸が定まってくるんですよ。で、そういう作法、捜索法でやるもんで、うん、7歳プラスって大変なんですけども、うん、でもこれはこうなんだっていうことで、その方に銀行の同期の方とか、うん、または学生時代の方を紹介していただいて、はいはい、話聞いていくとですね、京都大学、うん、当時1982年ぐらい、
うん、入学はそうなんですかね、
そうですね、
昭和57年、
57年頃、うん、当時の大学進学率、女性の大学進学率が4大の 12% です。
またそういう時代ですか。
この時に京大入ってますからもっと少ない、
うん、まあそうですよね。
それで、男子、女子トイレがですね、うん、男性のトイレの中にあったんです。
あったっていう、ね、この、
はい、
扉がね、
扉が、はい、西部劇の扉みたいな、
そうです、そういうのも全部図書いてもらって、うん、で
手上先生が京大にいたのは何年ぐらいですか、うん、1996年入学、6年からですか、
平成8年入学、
その時は西部劇みたいな扉でした。
なかったと、男子生徒のとこはそうなってたかもしれない、なんか
でも女性が男子トイレで
用を足
すことはなかった時代ですよね。
もう12年ぐらいあると思うんですけども、うん、そこでそういう、うん、当時は80年代っていうのはそういう年、はいはい、
大江ビルジングはいまだに最強な、
どうですか、大江
ビルジング、
僕らが昔大阪で、大
江ビルジング、
大江ビルジング、
うちのフロアは女性用のトイレが入り口近くにあって、奥に男性トイレがあって、同じ入り口やね。
あんなに法律事務所いっぱいある
2階はそうでしたっけ、
3階、
あ3階か、うん、1階、僕ね、僕があのテナントあった1階は、うんはいはい、
そうじゃない、1階は西部劇パターンの扉やな、多分1階ガチャーンってなれ
へんかった、ね、あでも男性用のトイレ、
男性だけやけどな、うん、余計なこと言いました、そういうの分かりますわ、うん、だから男性の中に入っていくのはすごいね、う
ん、でもそれがなんか象徴的やったんでしょうね、うん、そのトイレが男性の中に、ね、うん、女性が入っていくっていうのが、うん、まさしくそういうその当時の兄弟を、ね、
やっぱ話をどんどん聞いていくと、やっぱり思い出深いところがやっぱ浮かんでくるんで、うん、そういったところも全部実在の情報をこう散りばめてるんですよ、
う
ん、
そこがすごいなっていう、うん、その架空の人物をこう、はい、人物像を作り上げるために周りから固めていくわけでしょ、はいはい、
ま、全部実で、やっぱり詐欺師ってね、うん、本当に騙す時って、うん、本当に騙す部分以外を実在で固めるっていうじゃないですか、よくうまい詐欺師っていうのは、うんうん、本当に僕ら小説家ってそういうところがあって胸を書くわけですから、
ほんまにちょっと見失いますもんね、この人ほんまにいるんちゃうかと、いや、
そうなんです、
ね、存在するんじゃないか、
そこが面白いところで、うん、で詰めていくんですね、で例えば銀行に入った後もですね、はい、女性だけ制服があったんです、うん、でこの制服はもうハートだらけでっていうところもあって、うん、でもうエピソードを聞けば、この制服いちいちですね、お昼ご飯食べに行くときに着替えないとダメなんですよ、はいはいはい、毎日、うん、でもうそういうことを一つ一つ、もう女性の社員寮に帰ったら、うん、もう総合職の方は、夜遅く帰ったとしたら、もう社員寮 の, お湯が切られてて水風呂しかなかったとかね、
一般職の人はもう早く帰
って、もう一般職の人は早く帰ってるんですけど、はいはい、つまり女性がそこまで遅く働くという前提がなくて、女性は保護するものであるということですから、例えばその海外赴任するとなったらですね、はい、上司がその女性行員の実家に赴いて、うんうん、大丈夫ですから、うん、安全ですからってことをこう説得するわけです、うん、そういう時代であって、また法律でもその早く帰らなければならない、うん、深夜労働を認めてなかったっていうのがあって、じゃあアメリカの経済指標が出る深夜には働けない、はい、必然的に男の人がその重要情報を握る、うん、顧客も握ることになるっていうことになるんですね。だから全てがこうつながっていて、うん、そういう不平等っていうのは、まあ、なんとなく知ったような気ではいたんですけれども、うん、実在の情報を詰めていくと、あ、本当に不公平だったんだっていうのが浮き彫りになるわけです、ね、
でそれが実は僕らが学生時代過ごしたわずか十何年前やったらするんですよね、うん、あのこの年になるとすごい感じるんですよ、うん、僕あの照江先生も昭和51年前ですけど、うんうん、昭和51年って戦争終わって31年後なんですよ、うん、31年後って、うん、僕ら31年前って結構、うん、覚えてるでしょ、うん、1991年のこと、うん、中学の時の思い出鮮やかじゃないですか、うんうん、わずか31年前まで、うん、そういう時代やってんやとかって思うと、うん、本当にこの本読みながら僕思ったのは、そのあわらの大火が、まあ、昭和31年ですけど、はい、だから昭和30年ってもういろんなこといろんな年代がこう入り混じってるというか、はい、戦後間もなくでもあり、でそのまあ辻玉緒はまあ57歳我々よりもまあ世代一回りぐらい上ですけども、はい、でその上のお母さんおばあさんとかがまあね、はい、一緒にせ、はい共に生きた時代であり、ええええっていうこのだから どの順番で考えたらこんなまあ、うまいことというか、ええ、まあね試行錯誤あったと思うんですけど、うんはい、パズル的な要素今の塩田さんの作り方で言うたら、はい、まずその大火があって、ええ、そこに経験したのはその辻玉のおばあさんとお母さんじゃないですか、はいはいええええええ、
もう3世代なんでやっぱり人間なん で、ね、その最初からその3世代の設定ではやってるんで、うんはい、まあ昭和平成令和っていうのを書かなければならないと思ったので、うん、おばあさんの設定からっていうことでそのたまたまあわら大火っていうのを知れたので、はいはい、あの結びつくことができて、うん、それがまあ起点にはなってるんですけれども
その作り方っていうのが本当になんか、ね、技術的に面白いというか、
うんはい、もう不安ですよ。であの何が出てくるかわからないんで、つまりここでも7歳プラスしたじゃないですか、はいはい、で例えばですねあの依存症っていうのがあって、はい、僕が仮定した依存症というのは、はい、もう VR ゴーグルとかこう出てきてですね、うんうん、
今の時代ね、
自分のですねあのアカウントとかアバター、自分の理想のアバターを作る、はい、でそこであの時間を使ってるのでリアルな自分がどんどん嫌になる、うん、だから帰ってきたくないので、うん、自分の作ったアバターアカウントに依存する人がすでに出てきてるはずだというふうに仮定をしてですね、うんうん、あの栗浜あの神奈川県の南部なんですけど、ねうんはい、栗浜に行ってそこにネット依存 の、 その、うんあのまあ、有名な先生がおられて、はい、でその先生のところにインタビューに行ったんです。で行って僕の仮定今言った仮説を話したら、はいうん一人もいませんって言うんですよ、うん、で、いないんですかって言ったら塩さんが今言ってるのはもうそのデバイスは今重たいし高いわで普及してへんのですよと、うん、だから一人もいないと、うん、だから今僕たちがネット依存って言ったのは9割以上オンラインゲーム、うん、スマホによるオンラインゲーム依存のことなんですって言って話を聞くと、うん、大変なんですよこれが、うん、スマートフォン1台で家族が崩壊するんですよ、うんあの依存症にとって一番悪いことっていつでもどこでも手に染められるってことなんですよ、はいはい、いつでもどこでも手に取れる、うん、スマホほどこれに適したものはなくてですね、
うん、そうですよね。ほんで別に違法薬物ほど、はい、その持ってても全然合法なわけです
も
んね、
うんそうなんです、はい、それであのガチャを回したりとか、うん、でいわゆるあの
課金していく
っていうのにこうどんどんはまっていくんですけれども、うん、で実際に、依存症の子を持つ親にもインタビューしました、うんはいはいでインタビューしたらですねまあこれ本当にたった1年で崩壊してました、うん、殴られるんですあのこの、うん、あのゲーム依存というのは家庭内暴力がものすごい高い確率で出てます、で家族会で、うん、あのどんなカリキュラムで何を話すかっていうのも取材したんですけども、はい、家庭内暴力特にそのお母さんはね、うん、あの息子にあの殴られるんです、
まあね、子供やからお金持ってないから課金した時、はい、結局親のカードで、
はいねはい、そうです
課金したりするから、そこで絶対争いが、いさかいが生じますもん
ね。10代の少年なんですね、ほとんどの患者が。だから力も強くなってて、で、自分の親を自分の家の中で尾行するんですよ。つまり財布持ってるでしょ、その財布の中のお金が欲しいんで尾行していって、で、殴るんです、で財布を守るんです、ずっと。その話を実際にあったことを聞くんで、これはアバターどうのこうの言ってる場合ちゃうでと。
今現にある問題としては、そのオンラインゲームの依存症っていう、
これも取材によって変わるわけじゃないですか。だからどんどんどんどん変わっていくんですね、設定が。
だから現実に存在するのリアルな、そういう事象をもとにっていうことですよね、書いていて。
そうなんです。だから僕は力任せにこの設定でじゃないとダメなんだなってことはしてないんです。自然になったら、きっとそこに出てくるものってきっと現代だろっていうことなんですね。何もやってないので、自然に任せて取材の先でこうどんどんどんどん進めていく。そして今回僕初めて自分の作ってる途中に気づいたんですけど、この小説って普通取材したらプロット、つまり話の流れであるプロットに落とし込むんです、情報を。でも今回って辻玉緒という人物設定に情報を落とし込むんで、プロットが最後までできないんですよ。人物設定表だけどんどん分厚くなっていって、この人物設定表から逆算してプロットができていくっていうことなので、何から何まで初めてなんですよ。だからもう小説って10周年で初めての、創作法にチャレンジしたんですけど、奥深くてなんぼでもまだやってないことあるなと、こんだけしんどかったんですけど、面白いんですよね。やっぱり自分の思い通りにならないことの面白さって、やっぱ40超えたら大抵自分で経験でなんとかなるっていう、
でね、引っ張り込むんですよ、自分のしてること。このラジオ聞いてる人はもう気づいてると思うんですけど、なんかあったら僕プロレスの話引っ張り込んでますね、ほんまに。
二重の例え。
きっとね、もし今日仮にウィル・スミスのビンタの話してたとしたら、大島渚と野坂昭之の喧嘩に引っ張り込むか、猪木が昔アナウンサーをね、東京ドームの控え室で、この試合もし負けたらどうしますか、橋本と長野に言って、試合やる前から負けること考えるゼルカバカ野郎出ていけって
ビシッて、
そういう話に引っ張り込んだと思うんですよ、っていう話なんですよ。だから普通それはね、安直なんですよ、安易なんですよ、ほんまに。そういうこと引っ張り込んだ、それをしないことをそこまで徹底してるっていうのは、もう塩田さんとか10年あって、まあ、そのまあ前提として新聞記者ずっとまあ書くプロであったら、書こう思ったら小手先で何ぼでもできると思うんですよ、だからそこあえてハードルを高くして自分に厳しくっていうのは、まあ本当のプロのね、
これね、この自分の論考にも書いてるんですけど、橋本忍さんっていう名脚本家いらっしゃいますよね、で前にも言ったかもしれないんですけども、複眼の映像という、著作残されてて、物語っていうのは大事な順番に、1にテーマ、2にストーリー、3にキャラクターであると。で僕全くその通りだと思ってるんです、テーマをしっかりしないとダメで、で次ストーリーキャラクター、で作っていくうちにこの3つの要素がもうごちゃ混ぜになってそれぞれに響き合ったら面白くなるんです。ただストーリーとキャラクターのメモリを上げたら物語自体は面白くなるんです、2点3点させたりとか、登場人物のキャラを濃くしたりすると面白くはなるんですけれども、副作用として必ずその物語は軽くなるんです、でテーマがどんどん薄れていくんです、だから今回は全く逆、できるだけ2と3であるストーリーとキャラクターを抑え、テーマの重さで勝負する。テーマの重さの何で勝負するかってやったらリアリティです。でこのリアリティってなんで面白いかっていうと、もう例えば映画見て小栗旬さん出て、小栗旬さんやって見ますよね、でも次の瞬間に自分の友達出てきたらもっと面白いと思うんですね、うわーなんであいつ出てきてんねんってなると思うんですね。つまり人間って自分の近しいものに触れると興奮して面白みを覚えるっていうのがあるので、そこは親近感であったりとかリアリティを感じてもらうことによって引き込んでいく、そしてストーリーとキャラクターをできるだけ抑制するっていう形の構図を作りたかった。だからこの方法を選んだんですけれども、ここではやっぱり罪の声でですね、コミックになって映画になって関わってくれる人がたくさん増えると渦を巻いてどんどん面白くなる、つまり 他力によってその物語が面白くなるので、うん、このキーワード型の取材方法で作るのってやっぱ他力なんですね、うん、いろんな人に話を聞いてなんですよ、
さっきのタクシーのドライバーの人やったりとか、はいはい、その火事場泥棒のこと最初ないって言ってたのに、地図を示したら記憶喚起されたおじいさんとか、はいはい、その人の言葉によってこの話が出来上がってるわけですもんね。
本当に他力で、あの人の力を借りて、うんうん、あの成立させていくっていうことを積みの声で感じたあの感覚を創作に取り入れたらどうなるだろうっていうのもあったんです。でこれを選択したんですけれども、まあ本当にあの作れば作るほど、小説で創作をすればするほど、人に会えば会うほど、面白い話を聞けば聞くほど、個人、僕個人の考えてることって本当に知れてるなって僕心の底から今思ってるんです。だからね、あの逆に話を聞かずに物語を書くことに対する不安っていうのが高まってて、ここでこの人に話聞いたら、取材感だけはありますから、はい、この人からこういう話を聞けば面白いのが出てくるというのだけは分かりますから、その作業を飛ばして自分の思うままに書いたら、本来面白くなる伸びるとこが伸びないんじゃないかという不安が出てくるんです、はい、だから聞きに行くっていうことになってしまってるんですよね。だから本当に人はもう世の中に生きてる人って本当に面白いし、そういうことを40超えて痛感するようになったんですね。心底自分は今知れてると僕本当に今思ってるんです。でやっぱりそれはあのお時間頂戴してあの話2時間なりで、人によっては3回4回話聞くんで、でそうやってお時間頂戴していく中で、もう世の中っていうのはこれだけ面白くて、人生経験っていうのはこんなに豊かで、じゃあこの実在の情報を一人のあの人生に入れるとどれだけ面白いものが出てくるんだろうということでやっていくっていうことなんですね。
今夜は小説家の塩田武史さんにお越しいただきまして、新作ですね、朱色の化身の創作表、たっぷり伺っています、
深くてね、うなずいてるだけやね。
いやもうでもね、本当におしゃべりもリアリティがあるから、やっぱりそれは本当に実際に取材してる、それに裏打ちされたリアリティやと思うんですけど、
すごいね。
もうやっぱいい小説ってこうつくづく思うのは、書き手に気づきのあるものだなと思うので、やっぱこう人と会った話を聞いて、あの知らなかったことからどんどん枝葉がこう広がっていくっていうところで、あの分厚くなっていくっていう、やっぱりそういう物語が自分に好きなんだろうなというふうにも思うんですけれども、
でその各時代によって本当に全然ね、社会情勢も違うし、親子の形も違うし、あの自分のことであれなんですけど、最近ほんま今日感じたことなんですけど、保育園のね、保護社会じゃない、保育園の、まあ、あの先生相談行くみたいなのがあるんですよ、個別にね、で話してて、でまあ私も妻も40、私が40の時に子供が生まれて、だから妻2つ下が38の子供生まれて、で一人っ子で、もう普段一緒に事務所を妻とやってるんですけど、まあ、あの休憩の時喋るのは子供の話題ばっかりで、もう頭のほとんどがそういう、もう半分どこじゃないか、90% 娘のこと、あと 5% 有村コーンの
咲くなよ半分やん
そんな、まあだから、そう、だからほんでそれでね、なんかいろいろもう心配なことがいっぱいあるんですよ、でよう考えたら、うちの親もね、まあ愛情持って育てられましたけど、そこまで心配しなかったなと思うんですよ、昔の親って。僕ら3人とも同世代ですけど、やっぱりそれってやっぱり時代背景として、時代が大変やったと思うんですよ、
大変、私仕事にもぐわって没頭して、
そうほんでそれが当たり前やから、でうちの父親とかに遊んでもらった記憶がほんまほぼなくて、それが当たり前やったんでしょ、はいはい、
もうちょっとほったらかしでした
よ、
ね、
いやそうですよ、ほったらかしで、ここまでなんか子供のことばっかり考えてたんやろか、親って、っていうふうに思って、そうやっぱり時代が違うからなんやろなっていう。
土曜日が休みじゃなかったもんね、もっと言うたら、
そうです
ね、
土曜日休みちゃうかったやん、昔は
僕ら子供の時、あ、土曜日休みなかった、
だからお父さんも、
お父さんも土曜日休みやった、
お父さんも働いてたよ、土
曜日働いてました、
お父さん土曜日休みでしたよ
えあれ
お父さん土曜日休みで
しょ、ちゃうんかな、時代がちゃうんかな
お父さん土曜日働いてました、
働いたと思うで、おらんかったもん、
あの制度的に土曜日は、 あの働く日でしたよ。あ、まあ、反論ではありましたけど。
ちゃんと調べてあるよ、そんなもん。
我々子供の時
は。子供の時はどんな
の？親は働いてるはずですよ。
土曜日働いてたから
。働いてます、働いてます。
お
いやで、え、小学校の時に土曜日行ってましたもんね。
でも僕らは行ってました、ね。僕ら行ってたけど、親は仕事行ってませんでした。
やろ昼飯、
仕事行ってなかった。
4時間で終わって、お昼は家で食べて、うんうんうん、お母ちゃんしかおらんかったで。お父ちゃんおらんかったで。
お父ちゃんなんかちょろちょろして
た。ちょろちょろして
た。なんかちょろちょろ。
あれ
そう、え、そうでした
けど、ここでそんなに尺取れとんない
。ほんまでもなんかそういう時代って、うんうん、僕ら子供の時と、はいはい、ほんまに無意識のうちに年重ねてますけど、うんうんうん、よう考えたら全然、うんね、僕らも、ね、うん、なんとなくそのバブルも経験、経験っていうか、もう中学の時になんとなく今景気ええやろなとか、で、あのジュリアナで荒木師匠が、
そうそう、ああいう映像がパッと浮かぶな、
踊ってたんですよ、荒、うんうん、木師匠が踊ってて、でそれなんかの番組でね、ザコバ師匠が出てる番組に、またザコバ師匠の話申し訳ないですけど、荒、木師匠が出てきてクイズ、この人は何の師匠でしょうかとか結局ジュリ戦のジュリアナコンセンスのなんか師匠やみたいなで、ザコバ師匠怒りましたね、なんじゃそらどないのとんねん、師匠しお前師匠やな、米朝みたいなもんよ。
まあね、何もその積み上げたものがないから、
でもそういう享楽的な時代だったんですよね。
そうやな、
だからそれを僕ら忘れてるんですよね。
そうやな、
自分が本当にちょっと本当金過去って意外に写真がなかったりとかして調べるの難しいんですよね。大昔だと結構みんながこう寄せ集めて、あの写真とかあるんですけど、あの金過去はね逆に難しい。で結構街並みって変わってるんですよね。
そうそうそう、
本当にその辺はちょっと取材してて難しいなと思うところはありますね。
本当にあの話に戻りましょうよ、こんなことを言う
荒
木師匠の話してる場合じゃないですよ。
荒木師匠出てけへんからどないしようかな思って、も
そこまで合わさんでいいですよ。
でこの話っていうのは最初そのリアリティのあるあわらの大化の描写がまず序章ですから、は
い
は
い、す
であってその後に事実の、
はいはい、
第一部は事実、
はい、
でいろいろ辻玉を知ってる人が、うん、まあ供述をしていくというところで、うん、ここのリアリティで何がすごいって、うん、辻村先生が在籍してた兄弟相談、法律相談部がね、
出てくる、
出てくりますね、
はい、これはひょっとしたら俺のおかげかなと思ってんねんよな。
77ページに
出てきて、あ、これ塩田さんもまたと思って、
あの全然関係ない、
関係なくたどり着きました、兄弟相
談部、普通に聞きました、
はい、
松尾に名前が香川照江が載ってなかった、
取材協力者出てないですか、
これと思って、これエンドロールにも乗らんかったし、
ね、普通にあの法学部の人から話聞いて、バカロレア入試とかね、
はいはい、
帰国子女の、うん、あの辺の話の流れとかからあの聞いて、土曜日に、うん、あの法律相談部が、
はいはいはい、
無料でやってて、うん、その時 の, あのやり取りとかも全部あの話を聞いて、
なんかの時に僕言いましたもんね、はい、多分ね、
なんかの時に
法律相談部
あの今からでも名前入るみたいなシステムないんですよ。取材協力者 と,、まあ、
ちょっと映画の時に何とか入れてもらおうかな。
いやそうですね、でも本当に兄弟のこともそうですし、うん、
すごいですよねこれ、
はい、あのいっぱい取材をしてという形で、はい、
でだからこの、まあ、この本のもう一人の主人公といいますか、はい、王子徹というライターが、はい、まあ、取材していくのがこの第一部事実になるんですけれども、はい、そこはこのライターの主観は抜きにして、はい、取材対象者のまあ供述が積み重なっていて、はいはい、それは、辻玉に対する辻玉に関するそれぞれが経験した見てきた、
はい、
見聞きした辻玉の印象を、うん、あるいは出来事を語っていく、うん、
証言のみ
な、証言のみで構成されていって、はい、うん、そこで読者はある一人の女性を一旦描くんですよね、うんうん、はい、頭の中に、
うんうん、この、 あの僕は報道小説っていうジャンルが確立できないかなってずっと思っていて、で、医療小説とか、
はい、
そのいろいろあると思うんですけど、まあ、その報道小説っていうのを確立したいということで、まあ、今メディアが歪んだ波紋で書いたように、はい、いろんなプレイヤーが出てきてっていうことでできるんじゃないかなと思ってるんですけど、今回はあの大手の新聞社を辞めて、
はい、
その後にあのいわゆる こたつ記事を書くような、うんうん、あのネットニュースのところに勤めて、ね、であのオンドメディアとか、うんうん、行くっていうような設定、う
ん、こたつ記事っていうのはよくねラジオをそのまま吐き起こししたようなねそうそう
ツイッターでこんな意見がありました、
こんなありましたとか
取材せず、
うん、グラビアアイドル誰かがインスタにこんなのねとか藤田ニコルちゃんがこんな
あなた造形深いですね
こたつ記事専門家ですからこたつ記事
矢継ぎ早に例を出すからびっくりした、
だから、うん、そういうね、見聞きしたもそのまま書いてるって、はいはい、あのちゃんと取材もせずにっていう、はい、
っていうのがあって、その亀松太郎さんという方がおられて、はい、この方がまさしく朝日新聞から出発して、はい、そういう感じでこう経歴を、
こたつ記事を経て、
そうです、こたつ記事も書いて、渡り歩いて、はい、でニコ動とかも行ってっていう形で、はい、そういう方がおられて、話またインタビュー行ったら、はい、この方面白くて、うんうん、でどんどん渡り歩いていくんですね、はい、で最終的にあの今暖炉っていうあの個人の、うん、個人の面白さをこう発信するというサイトをやってはって、
その個人っていうのはどういう
一般の個人なんですか？あのいろんな一般の人もそうです。あの人は面白いという形で、はいはい、あのその人の話が面白くて、うん、今回のその王子トールのその経歴のモデルにしたんですけれども、はい、うん、結局あの今マスコミ批判すごいじゃないですか、でマスとコっていうのを常に考えてるんですけれども、うん、普通記者、新聞記者っていうといきなり社会と対峙するという感じでいきなりマスと向き合うんですけども、
う
ん、
まあ、そうですよね、う
ん、王子も記者の時はそうだった、うん、でも今回は自分の父親から辻玉緒っていう人を探してくれという体で辻玉緒を探していくんですね。
そうですよね、きっかけはそうなんですよね、は
い、つまり個人調査なんです、うんうん、つまりベクトルが真逆ですよね、社会じゃなくて個人の、で個人辻玉緒っていう人のことがどんどん分かっていくんですけれども、はい、今まで言ったようにそのジェンダーの問題であったりテクノロジー依存症というものが出てくる、はい、つまり個人を通して社会を知る、いきなり社会じゃなくて個人を通すことが今の時代大事なんじゃないのっていうところに修練されていくっていうことなんですよね。だからその意味で、ジャーナリズム的な意義で言うとそこなんです、今回は。
すごい、
はい、だからよくよく読むとそういう仕掛けになっているということで、よくマスコミをマスコミよって批判するのは、はい、こうないがしろにしてるからやと思うんです。こうないがしろ、
マスコミが、
マスコミが遺族取材とかでよくこの言われてるっていうのは、うん、こっていうのを考えないっていう、うん、だから僕はこの小説ではそのひったくりを例に出してるんですね、うん、はい、これは僕自身が経験したことで、うん、僕が記者の1年生の時ってひったくりがものすごい多かったんですね、街頭犯罪の、うんうん、であまりにも1日にも何十件と起こるんで、うん、被害金額が10万円以下のものは載せないというルールができたんです、新聞社の中で、はい、じゃあファックスが流れてきて、警察からで被害金額なんぼって言って5000円ですいらんみたいな会話がこうずっと続くわけです。である時僕はそのひったくりの被害に遭った女性にインタビューしたことがあって、被害金額は彼女5000円だったんですけれども、彼女がですねやっぱその大事にしてたバッグが盗まれてボロボロになって帰ってきたことに対する悲しみを語っていた、つまり5000円ではいらないって言った中にその人生があったっていうことで、当時の僕はそこをこうあまり深く考えなかったという反省があって、それを思い出してまさしく今回ではないかということでこのエピソードも入ってる、つまりこれも実在なんですね。
だからそのね、僕らも刑事事件普段やってて、僕ら逆なんですよね、うん、よく依頼者から言われるのは、これ新聞載らないですかって言われるんですけど、正直これ載らんと思いますよと、うん、まあ、同じような例えば痴漢の事件とか、うん、まあ、そういう事件やったとしても公務員やったりとか、うん、そういう人がやったら、まあ、はい、学校の先生とかって載りますけど、はい、一般の人とかって、まあ、そういう事件はたくさんあるから、うん、載らないと思いますよみたいな、うん、逆の立場でそういうところに遭遇してることはあるんですけど、それでやっぱりそのね、マスに対して、うん、訴えかけてる新聞、うん、あるいはテレビのニュース報道とか出てくると、実はもう世の中のごく一部で、他にも当然いろんな事件があって、で僕らそういうね刑事事件とその被害者の方と示談してっていうところで、やっぱり そこは公と対峙どうしてもする部分やけど、ほんまにでもそのね、今ってコロナの報道とかもそうですけど、全部が数字化されて人間が記号化されて、うん、で、ああ昨日亡くなった人少ないねなとか言う人もいいじゃないですか。
そうですね。
そんな、ね、そのこ別の人が、うん、個々人が、うん、ね、重症化したり亡くなったりとかしてるのに、
う
ん、だからそういうのは、うんうん、なんかその塩田さんの子に やっぱり改めて着目せなあかんっていうのは思いますよ ね、 すね。
結局共通をキーワードでやっていった結果、うん、子っていうところに修練されていったんで、うん、個人っていうのを分厚く書くということになったんですよね、うん、本当に。あ、よく考えたらもう細分化されて子は発信してるっていうこの時代なので、うん、この段階でこれを書くべしと思って、うん、でそれは僕が無理やり設定したんじゃなくて取材した結果そこに行ったんで、やっぱりじゃあ今ってこうなんだなっていうふうに思ったんですよね、うん、
でその個人のがまあ描き方なんですけど、うん、その第一部のところで、まあ、今まで関係した関係者に話を聞いていく中で、うん、こうだんだん立体的に、まあ、一旦浮かび上がって、うん、でそこで浮かび上がった第一部で読者が感じるのは、まあ、そのいろんな苦難を乗り越えて、はい、ね、そのこのこれ言って大丈夫ですかね、通じたというのはなかなか環境的にも厳しい環境にいて、ね、実のお父さんが暴力団で、その後、まあ、厳しく接してきたママ父がいてっていうような経験があって、しかももう女性は大学行く必要ないとかそのお父さんに言われて育てられて、勉強してることも内緒にして兄弟に進学して、はい、で入ったと思ったら今度ね、せっかくその男女雇用、うん、あ、これ言い過ぎですか、大丈夫ですか、
もう不安を感じてたわ今やばい、ね、
だからその就職したと思ったら今度は、まあ、いわゆるガラスの天井に頭を打ってみたいなところで、でもそこでまた新たな才能を開花させてとかいろいろあるんですよ、私生活で、ね、挫折してみたいなのもあったりとかして、はい、でもその、うん、毎回それで打ち勝っていく、うん、苦難に打ち勝っていく前向きな女性っていうのは一旦描かれるんですよね、子、はい、として描かれるんだけれども、うん、それがまた次の第二部、うん、真実っていうこの第二部で、うん、コロッと変わる部分があるっていうのが、もう
これを話そうと思うんですけど、時間的にどれぐらい余ってるのかなっていうのがあって
あと何分ぐらい、あと15分ぐらいです、
15分ぐらいです、はい、分かりました、はい、じゃあちょっと話します、はい、これですね、
いや荒木師匠いらんかった
今日ザカボ師匠結構出てくるんだけどこれだけ情報を集めて何年かかけて、うん、はい、で、いざ書くというふうになってですね、はい、書き始めたんですけれども、うん、書き始めたのが、まあ、1年ぐらい前なんですね、うん、2021年の、はい、春ぐらいですかね、書き始めて、で、その大体3ヶ月ぐらいで書き切ったと思うんですけれども、21年の7月末が締め切りだったので、はい、それが初稿の締め切りでした、はい、で、僕はこれを書き上げて、うん、つまりこのテープ起こしだけでもものすごい分量になるので、はい、その情報をこの貼り絵みたいにこう貼っていくわけなんです、うんうんうん、それでやっとできたと思って出した、うん、出して数日して帰ってきた講談社の編集部の答えが、根本的に書き直してくださいって言われたんです、うん、でもう10周年の記念作品なのに、うん、はい、根本的に書き直してくださいって新人に言うような、うんうん、ことを食らったわけですね。
塩田さんが今の立場でそれまだ言われるんやな、驚きですけどね、
はい、やっぱ講談社は言うんですよ、
講談社は
っていうのは、まあ、僕デビュー版元でもあって、はいはい、ずっとコミュニケーション、はい、密なコミュニケーション続けていて、うん、やっぱり半端なもの出しても、うん、結局お互い嫌な気持ちになるだけっていうのを知ってるんで、突き詰めましょうっていうことはもうずっと言ってるんですね、うん、だからその点においての遠慮はないんです、うん、でお互いすごい言うので、うん、はい、だから僕はそれが安心なんですよ、逆に言うと、で逆にスッと通った方が怖いですね、でも根本的に書き直しはやりすぎやろと思ってで、ね、本当にね、僕呆然としてしまって、本当に一旦お風呂入ろうと思ってお風呂入って、はいはい、であんだけ実在実在言ってるんですけど、これに関してはフィクションでやったらええなと思ってずっと考えてたんですけど、どう考えてもノンフィクションで、でやっぱ僕も閣下しますから、じゃああなたたち編集部は何だったらいいのって言って、何があかんのって言ったら、まず塩田さんのこの書稿は小説になってない、先ほど申し上げたテーマ、ストーリー、キャラクターだったら、その実テーマの実に偏りすぎて物語になってないって言われて、そこをもう一度考え直しませんかと。で、じゃあどうすりゃいいのと。僕は最初全く違う形で書いてて、私ノンフィクション、つまり王子通るというキャラクター、私はっていう一人称で全部書いてたんです、はいはい、だから全然違う、うん、で昭和のところから情報を拾っていって、うん、令和に行って、うん、最後辻玉鬼っていう形の流れを作っていたんですね、うんうん、でそれをやってた ですけれども、これがもう完全に読みにくいので、編集部ですごい議論した結果、はい、有吉サー子さんの先ほどのその証言小説の話をしたと思うんですけれども、はい、それがあったんで、前半部分を証言だけ、後半部分で王子が動いていくという二部構成にしませんかっていう提案が来たんですね。で、この今の言うたらこの手、手なんですけど、僕最初それ聞いた時に怒って、いや冷静に考えてですよ、証言部分で物語の半分が終わって、物語の後半部分から主人公が出てきて、どうやって感情移入するんですかって怒って、
そんな小説あるかバカ野郎
って、そう、もうピンタですよ。
なんで入ってきた今。
いやいや、今度も入れなあかんか
ね。入れてよ。
リアリズムラジオとして。
それでも怒って、もうどうやって前半捨てて、後半からいきなり主人公が出てきて、もう戸惑うだけだから、無理でしょって言って怒って、中途半端なことやめましょうよって言って怒って、でも編集部はそれでいけると思って、僕は私のフィクション系でいけると言って、もうずっと溝が埋まらないまま行って、で、もう、ずっと溝が埋まらないもんで、ストレスがすごくて、で僕も精神的に追い詰められて、これだけ多くの人に協力していただいて、しかも今回って取材過程をドキュメンタリーとカメラで撮っているので、そういった形でも多くの人に協力していただいている、予算もかかっているっていう中で、僕は一回今回の諦めたんですよ。だから編集者にメールで、次の話し合いでまとまらなかったら白紙に戻しますっていうふうにこうメール送って、だから次の打ち合わせが大事になるので、もう準備して臨んでくださいっていうふうにメール送ったんです。で僕もそれを送ったからには最後の最後まで準備する必要があるので、編集部案が成り立つかどうかってずっと考えてたんです。でその時に先ほどから申し上げているこの論考、自分のその創作論読んだら、そこにですね、事実と真実ってあって、事実っていうのは一つしかない瞬間なものなんだけれども、解釈という培養液に浸したら真実に分裂するっていう文章があるんです。で、これは要するに平たく言えば、事実は一つなんですけど、見る角度によっては人それぞれの真実がありますよということなんですけれども、あ、そうかと。第一部の証言を事実にして、第二部の真実、第二部を真実という形にすればいいんだと。で、一部の事実を今まで僕は新聞社で書いてきたような、つまり、あまりひどいことは書けないので、ちゃんとこうわきまえて書いた情報っていうのを集めよう、ここで言うと辻玉緒っていうのは賢くてでもかわいそうでという情報だけ集める、そして真実、実際に王子とオールが動くっていう段階になって、この辻玉緒像がリアルに徐々に崩れていくんです、でもうこの崩し方は取材を経てなんで、普通のようにこうパキパキと善と悪じゃなくて、グレーで崩していく感じです。だから本当に一人の人間がってこう白黒分けられないなっていう風な形で徐々に、
その多面的なね、
そうです。
その第一部で辻玉緒のことを証言している人が決して嘘を言ってるわけじゃないですね、
はい、です。
その人から見た辻玉緒像で、まあ、その証言者が言う、知ってるけど言うてないことはきっとあるはずなんですけど、は
い
は
い、自分の都合の悪いことは言わない、
言わないし、はい、そう、当然その中で描かれる辻玉緒像、まあ、出来上がる、読者の脳内に出来上がる像が、そのコロッと、はい、そのね、王子が、まあ、取材を重ねて、で僕は面白いなと思ったのが、第一部は結構だから、まあ、兄弟の同級生だったりとか、あるいは銀行の同期やったりとか、銀行のその都銀の、まあ、先輩、上司やったりとか、そういうとこ聞いてたらなんか、まあ、いいことを言うんですよね。で、綺麗なに、そういうさっき言った苦難に打ち勝ってきたガラスの天井を打ち破ろうとした女性像っていうのが浮かび上がってくるんですけど、この第2部で王子が取材する相手っていうのは決してそういうエリートじゃなくて、そのさっき言ってた、その実の父親、まあ、暴力団やった、それの、まあ、異母系やったりとか、あるいはそのママ父の実の息子やったりとか、まあ、社会からはぐれた人が言ってることが逆にリアリティのあることを言って、最初はほんまかいなと思ってるんやけれども、そこにね、
徐々に裏付けられていって、
そっちの方が実は その人をリアルに、シビアに見てるみたいな部分も浮かび上がってきて、そのまあ辻玉のこの裏面っていうのが浮かび上がるんですけど、普通そういう人ってあこんな裏があるんやとか言ったら、まあ落胆とこう一緒になると思うんですけど、僕も全然そうじゃなかったんですよ。そこに深みが増すというか、あそういうのもあって、そういうマイナスの側面というか、自分が抱えてるそのなんだろうな、表面的な周りの人が見てて、あの人大変やなって言ってることじゃない、うん、こういうのいろんな悩みがあって、そこがでそれに対して決して打ち勝ったわけでもなくっていう部分が出てくることによって、かえってその人物としては魅力を感じる構成になってて、
この2部構成にして、さらにその感情移入の点なんですけれども、これはあの最初初稿では昭和の情報から得ていってるんですね。これを時系列を逆回転させたんです。で令和の情報収集から昭和に遡るっていうことによって、この最近の取材から王子という人が実はこの辻玉の人生と王子の調査というのは徐々に重なってくるっていうところが面白いんですけれども、そこの部分っていうのを時系列を逆回転させることによって、あ王子はこういうことを調べてるのかっていうことを最初にこう出していくことによって、2部に、中ほどの2部になるときにはもうすでに主人公は王子であり、彼は何をしてるかっていうのは読者に伝わってるんです、
そうなんです。だからでもその主観は全く排除した状態で、あ王子さんとか人がこういう情報を集めてはるんやってことが明確に分かって、その後その人の主観が表現されていくんですよね。
で時系列を逆回転させるということと、2部構成にすることによって編集部案の僕が不安に思ってたことは解除できたんです。だからできるっていうのをギリギリのタイミングでひねり出して、編集者に言ったんです。
いやそのね、本当にこの本の作り方構造自体はすごい技術的で面白いし、でもやってはることがものすごい、あの原始的な取材やったりするわけなんですよね。そこのこのいろんな、あの作品の作る手法の面白さ、でそのでもそのやってはることは、ああ昔ながらの多分松本清張とかやってたであろう取材やったりするっていうのが、その今書くべき小説と、その小説はこう、まあ、こうあらなあかんなんてことはないとは思うんですけど、翔太さんなんか絶対きっとあるはずで、それをちゃんと踏んだ上での、この新しい創作に挑戦してるっていうのが、
結局その初稿からもう登場人物も総入れ替えなので、出てくる人を引っ込めて、出てきてないことを付け加えて、それぞれのテープ起こしの、文言を無数にある箇条書きを、銀行関係者だけで例えば3人出てくる、3人が違うことを話さないといけない、この人物はこの段階でこのセリフを言うっていうことを全部貼り付けていくんです。相当時間がかかるんですけれども、これを手間を惜しまずにやることによって、あの成り立つということもあったので、本当に小説って深いですし、
その塩田さんはご本人やからもう大変やったと思うんですけど、読みながら、あでこのね、ご本人全部ついてるんですね、これ、ね、塩田さんと、
あの石戸さんというノンフィクションライターの方が
聞いてらっしゃる、このインタビューまた改めて読むと、この読者としては単純に面白いんですよ、こういう作り方してんやで、ほんまに因数分解的というか、なんか数学的な積み上げ方、証明の仕方みたいな部分で面白いし、
本当になんかこう書き終えて最終的に、ここでやっとひねり出して、第2項という形で書くんですけど、ここから、第2項で合計で6項まで僕書き直してるんですよ。もうこれがもう大変でしたね。やっぱり一筋縄ではいかないんですけれども、通過点なので、なんとか、したかったというのもあって、
お前でもね、その、全くレベルが違うんですけど、私ね、小学校の時にいつも架空のプロ野球選手の人生を想像する遊びをずっとやってたんですよ。ほんまに名門高校を、まあ、だから甲子園とか出て大活躍してドラフト1位で入って、まあ、1年目はその2軍で結構過ごすんですけど、2年目から才能に恵まれて新人王を取ってみたいなん で徐々にホームランの数も増えていってみたいなんで、でまあ2冠王ぐらい取って、そのオフシーズンオフに、まあ、 地方の女子アナと、うん、結婚して、うん、でその翌年ちょっと調子を崩すんですよ、うん、まあその時その具体的なんか考えてないですよ、その、うん、まあ夜の生活がどうとか、このまで考えてないけど、ちょっと体調崩して、で、ジンクスに陥ってみたいなね、そういうのを僕頭の中でやってたんですけど、塩田さんはそれをそれと同じことや
作り方で言うと修羅の化身と同じ作り方
やった
んですよ。何も膨大な取材が何もない
。いやだから それをねほんまにだからあの塩田さんという小説家が、うん、人気小説家がそれを、うん、本気でその僕らが子供の頃やってたようなことを、うん、ほんまにあの本気で、うん、本気で言うとちょっと失礼か
な、うん、でも本気出して
ます、ね、いやそこはすごいなもんだ、そういういない人物をここまでリアリティを持ってして描いていくっていうのは、う
ん、本当にいるように感じて欲しかったんですね、うんうん、読者に、うん、だからもう本当におるんちゃうの辻玉を、うん、で実際こういう人はいたかもしれないっていうふうに思っていただきたくて、うんうん、でそうすることによってこの実際に昭和から令和に起こってきたことというのは本当に起こってきたことなんだということも実感できると思うんですよね。
そうですよ、テーマになってることはその時代時代にそこの時代に生きてた人が悩み苦しんだ問題ですもんね。
だからここを例によって個人の人生でこんなにいろんなことがあってこれほど重くて深いっていうことであれば SNS 上で容易に人の悪いことを言ったりとかリツイートしたりっていうことは歪んだ波紋の頃から言ってるんですけど、本当に正しいですかっていうことをこう問いたいんですよね。一人の人生だけでこれほどいろんなもうこう重層的なふうになるので、そこはあの書いていて、もうこの辻玉というのはラストに出てくるんです。ラストに
本人が出てくるのは
最後まで出てこないんですけど、その時にもう執筆してる時にもうなんか他人とは思えないというか、まあ架空の人物とは思えないというか、もう愛おしすぎて、あの57歳で僕より年上の方を書くのに我が子みたいな感じになるんですよね。
なるほど。
愛おしすぎて、本当にでもそういう感じになれたっていうことはもう自分なりに一生懸命やってきた結果なので、10周年っていうので挑戦させてもらってよかったなというふうに思ってます、
はい、曲ですけど、これこの曲の、
はい、これね、もう曲のエピソードも言ってもいいんですかね、時間的に
時間あります？それか2本目にします？今いきます、はい、
はい、実はこれ小説現代という文芸誌に一挙掲載をしたんですけれども、はいはい、そこから先も開講してまして、一挙掲載後に、まだ主人公の王子の家族のパートっていうところでまだ足りないっていう感触があったので、どうしようということで、その王子と家族の会話というのをどこかに入れなければということで、ずっと考えてたんですけれども、もう会話になるとかなり枚数が伸びてしまってですね、なかなかシーンとして途中にこう入れられなくなって、重たい重たいどうしようと思ってた時にですね、僕はあの中森明菜が好きで、中森明菜 の夜のヒットスタジオ、これ DVD にまとまってて、中森明菜の出演だけをまとめた、ザ・ベスト10と夜のヒットスタジオはあるんですよ、でこの夜のヒットスタジオの1988年の1月6日オンエアのナンパ戦、これ着物着ながら明菜がこう泣きながらナンパ戦という曲を歌うんですけれども、これは作詞作曲した加藤登紀子さんがスタジオにおられるので感情移入してですね、明菜が歌うんですけれども、途中で涙をねポロポロポロ
っと流
して、でも歌い上げるその様がもう神々しくて、その瞬間にあこれだと思って、言葉いらない、つまり和服姿の女性が泣いているというシーンを僕は作ったんです。それを見てあこのシーンだということで、会話はいらない、この泣いている女性があるとこある場面を見てこうある土地を見て泣くんですけども、それを目撃している人を一人作るだけで、会話自体はなくても構成できるっていうことで、そのシーンが僕の好きなシーンが、物語の後半に出てくるんですけど、そのきっかけを与えてくれた曲という、
はい、
はい、ということで中森明菜でナンパ戦。
隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間にエンディングでございます、はい、今夜は小説家の塩田武史さんをお迎えして、はい、新刊朱色の化身をたっぷり、
いや、今夜だけでは足りひんのちゃうか、
ね、というわけで、というわけで来週4月5日火曜日、火曜日ですよ、夜8時から9時までの、はい、放送になるんですけれども、はいはい、朱色の化身スペシャル2ということで
日本撮りが決定しました
もう僕ら安直に乗りますから、
あんたが余計な話するから
全部聞かれへんか、あの決勝の話とかいらなかったですよね僕が小学校の時にね、過去のプロ野球選手を想像してたとか、
全部言おうとするから、
はい、来週はその過去のプロ野球選手のもっと肉付けして、ね、
やめてくれ
塩田さんの話をもう一度たっぷりお話をしたいと思います、はい、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年3月30日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。